ディスクゴルフファンの皆さん、こんにちは。今回はですね、PDGA が発表した、2026年の1月1日から施行される公式ルールと競技マニュアル、これの変更点について特に影響が大きそうなポイントを、一緒に掘り下げていきたいと思います。
はい。
たくさん変更点もあるんですけど、今日はその中でも特におっと思った点とか、あとはプレーに直結しそうな部分ですね。これをピックアップしてみました。
ええ。
やっぱりルールが変わるとコースでの立ち回りっていうのもね、変わってきますから。
そうですね。今回の改定は全体的に見るとルールの明確化、それから公平性の向上、あとはまあ現代のゲームスピードとか、状況に合わせた調整っていうのが主な目的なんですね。
なるほど。
では早速注目すべき変更点をいくつか見ていきましょうか。
お願いします。まずは判定時のあのグループ投票 801.02 ですね。
ああ、はいはい。
ディスクの位置なインかアウトかみたいな微妙な時ありますね。
ええ、ありますね。
これまでだと投げた本人も投票に参加できたんですけど、今後は最初の投票からは、除外されると。
そうなんです。
これは公平性のためっていうのはまあわかるんですが、ちょっと気になるところもありますね。
ええ、おっしゃる通り公平性が一番の理由です。これは同数だった場合はスロワーに有利な裁定をするっていう原則をより適用しやすくするための変更でもあるんですよ。
ああ、なるほど。
それとスロワー本人がなんていうか自分の有利になるようにこう暗にグループにプレッシャーをかけるような、そういう状況を防ぐっていう意図も含まれています。
ふむふむ。
ちなみに投票自体は義務で知見はマナー違反ですよという点も今回改めて強調されていますね。
なるほど。でももしグループに経験の浅いプレイヤーが多い場合なんかだと、スロワー抜きでその正確な判断が難しくなるなんてことはないんでしょうかね。
それは確かにありえますね。
ですよね。
だからこそ日頃からのルール知識の共有とか、あと困った時には躊躇せず TD トーナメントディレクターを呼ぶっていう判断がこれまで以上に、重要になってくると思います。
なるほど。 TD を呼ぶ判断ですね。わかりました。次に時間に関するルールです。過剰な時間80203、
はい、
フェアウェイからのショットですね。 T とかドロップゾーン、あと20メートルサークル以外からのスロー、この制限時間が30秒から45秒に伸びました。
ええ、伸びましたね。
正直深い茂みからのリカバリーショットとか考えてる時なんかは30秒って結構焦るんでこれは助かるプレイヤーも多いんじゃないかなって。
ええ、そう思います。特に難易度の高いコースとか、あるいは風をしっかり読む必要がある場面とか、そういうのを考慮したまあかなり現実的な変更と言えるんじゃないでしょうか。
うん。
ただ一方でですね、いつから計測を開始するのかっていうタイミングがよりはっきりと定義されました。
あ、そうなんですか。
はい、ラインにアドレスした時点、つまりまあスローの準備に入ったとみなされる瞬間ですね。例えば距離計を構えたりとか、風をこう本格的に確認し始めた時、そういうところから計測開始となります。
なるほど。じゃあ45秒になったからといってあんまりのんびりしすぎると、今度はグループ全体のペースがね、遅くなるリスクも出てくると。
まさにその通りです。
バランスが大事ですね。これは
状況に応じた適切な時間配分と、あとはそのペースオブプレイへの意識、これは常に求められるということですね。
了解です。次にルールの適用が曖昧な時とかに使うプロビジョナルスロー、暫定的なスローですね。 869.02、この規定も整理されたんですよね。
はい、そうなんです。これまではちょっと曖昧な部分もあったんですが、かなり明確化されました。具体的にはどういう場合にプロビジョナルスローが使えるか、例えばルール適用が不明確な場合、それからせらされた裁定に異議を申し立てる場合、あとはディスクが紛失とか OB の可能性がある場合ですね。
ふむ。
逆に使えないケース、マンダトリーミスをしてしまった場合とか、あとはスローの放棄を検討している場合、こういう時は使えませんよと。
なるほど。
あと宣言の仕方も具体的になりました。なぜ暫定スローを投げるのか、どのスローがどの結果に対応するのか、これをグループに明確に伝える必要があるとされています。現場での混乱を減らす狙いがありますね。
これでとりあえず投げとけみたいな曖昧な感じが減るのはプレイヤーとしてはありがたいですね。
そうですね。
さて次はカジュアルプレイの定番フレックススタート 1.15 について。これも何か新しい規定が加わったとか。
ええ、これも注目点です。まずシーティアとリーグでのみ許可される形式というのは変わりませんが、運営の柔軟性が増しました。
ほう。
例えば TD とか地域の許可があればですけど、アルコールの使用が OK になったり、
へえ。
それから 13歳未満の子どもの同伴ルールが少し緩和されたり、あとは前のグループを追い抜く、いわゆるプレースルーですね。これが許可されるようになります。
ああ、プレースルー許可は大きいですね。進行がスムーズになりそうです。
ええ、より参加のハードルを下げて気軽に楽しめるようにという意図が見えますね。
なるほどな。プロレベルの変更もありますよね。メジャー大会とエリートシリーズでの時間延長 4.09。
はい、これも新しい規定です。 MPO と FPO の選手限定なんですけど、1ラウンドにつき2回まで1回30秒の時間延長が使えるようになります。
30秒延長が2回。
ええ、これはやはり難易度の高いホールでの決断とか、あるいは勝負どころでの一投にもう少し時間をかけたいという場面で戦略的に使われる可能性があるかなと。
なるほど。
使用した場合はスコアカードに記録することが義務付けられています。
ここぞというパットの前に使うとか、想像するとなんか面白いですね。
ともしれないですね。
そしてこれもプロレベルの話になりますけど、悪天候とかで競技が終わらない場合の競技延長 4.10、いわゆるマンデーフィニッシュってやつですね。
ああ、それです。そうなんです。特に世界選手権などの大きな大会では、どんな状況であっても必ずチャンピオンが決定されるまで競技を続けるという規定が明確になりました。
ほう。
MPO と FPO 部門に限られますが、必要であれば翌日にプレーを持ち越すという手順が正式に導入されます。これは大会の権威とか貸し切りを保つ上でも非常に重要な変更点と言えるでしょうね。
いやー、今回は2026年のルール変更から判定方法、プレー時間、暫定スロー、フレックススタート、そしてプロレベルでの特別ルールまで、本当かなり多岐にわたる内容を見てきましたね。
本当にいろいろな変更がありました。どれもゲームの公平性とか透明性、そして何よりプレイヤーの皆さんの体験向上を目指したものだと思います。
うんうん、
やはりルールをきちんと理解してそれに適応していくことが、より一層ディスクゴルフを楽しむ上での鍵になってくるんじゃないでしょうか。
本当にそうですね。さて、今回ご紹介した変更点、聞いているあなたにとって一番プレースタイルに影響がありそうなのはどのルールでしょうか。もしかしたら今日話したこれらの変化が数年後のディスクゴルフ界の当たり前を新しく作っていくのかもしれませんね。